人への手紙6章16節、新約聖書第3版の方は381ページ、2017年版は392ページです。エペソ人への手紙6章16節です。これらすべての上に信仰の盾を問いなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。信仰の大盾を問いなさいと題しまして、堀田先生からメッセージをいただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。このものを十字架の血とご聖霊によって聖別してくださり、通り良き蔵として用いてください。今日しか聞くことができないお言葉を用意してくださいました。私たちがこの御言葉をいただき、ご聖霊とともにその御言葉に生きる幸いに預からせてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日は信仰の大盾を取りなさいというテーマで御言葉を取り継ぎます。これらのこれまで見てきました武具をもう一度思い起こしたいと思います。真理の帯を私たちは身につけなさいと教えられました。真理の帯とは御言葉です。正義の胸当てをつけなさい。正義の胸当てとは、私たちの自分の頑張りの義ではなく、イエス・キリストが十字架で勝ち取ってくださった神の前に義とされる義であるということを教えられました。三つ目に、平和の福音の備えを履きなさい。イエス様が十字架で神との和解の平和の福音を成就してくださり、私たちを許し受け入れてくださった福音を今度は他の方に伝える備え準備をしておきなさいと教えられました。もちろんそれは自分の力ではなく、ご聖霊が助けてくださる励ましを先週いただきました。そして今日は4番目の武具を見ます。それは信仰の大盾。2017年の訳では信仰の盾とありますが、どちらでも変わりはありません。信仰の盾を取りなさいということです。ちょっとこちらをご覧ください。今はあまりこういう戦争の時代ではないので、盾と言ってもあまり分かりませんが、ごめんなさい、作ってくればよかったんですが作れないので、このような楕円形の盾があって、こう今機動隊が時々こう使いますですよね。あれが昔はこう楕円形でこうね、でこう敵の攻撃をこうやって守るという、その盾のことですね。では悪いものが放つ火矢をまず見たいと思います。悪いものとは悪魔ですが、霊的戦いに勝利するためには敵である悪魔の策略を知ることが必要です。まず一つ、悪魔の放つ火矢は真理ではなく偽りを入れようとするということです。この敵の放つ火矢を火矢とありますが、これはヒヤッとするものなんですね。それはこう時代劇を見ると時々出てきますが、弓矢で矢を放つ一番先にこう火がついたこう矢を放つ場面を見たことがあると思うんですね。水戸黄門でですね、まあいろんな他のものでも、でその火矢がどんなものかをいくつか限定 されますけれども、時間の中で見たいと思います。悪魔が放つ私たちを攻撃するその火がついた矢、それはまず真理ではなく偽りという火矢を入れようとするということです。これがトップに出てくるのは本当に意味がありますよね。私たちの人生を狂わすのは真理ではなく偽りをこの入れられることが一番人生が狂うわけですね。ですから聖書が与えられているということは最高の武具なんです。何が正しいか何が間違いかを間違いなく教える書物があったら、それはいくらお金を出しても買ってもいいぐらい価値があります。それが聖書なんです。だから今聖書を3000円とか6000円で買えるなら本当は安いものだと思います。でも聖書はそうすごいんですね。66巻、ここに本当に全ての真理とこの人生で生きる識別力が与えられている。2つ目、神の義、正義ではなく人間の自分の不完全な義で対抗させようとする。私はこんな良いことをしたから、こんな親切をしたから救われるんだ。でもそんな攻撃ではやられてしまうわけですね。悪魔は巧妙ですから、お前のそんな親切良い行いをしたって言ったって陰でもっと悪いこともしてるじゃないか、そんなことでは合格しないと攻撃してくるわけです。ですから私たちは自分のほんのいくつかの親切とか良い行いで戦うんではなくて、イエス様が30年全く罪を犯さず十字架で身代わりに死んでくださった完全な罪の償いという神の義、正義に立ってこの立ち向かうことができるんです。私はダメだけどもイエス自身の十字架を見ようと、十字架を私たちはで攻撃することができるわけですね。3つ目、人々を救う福音の備えをさせず福音を語る機会を逃させようとする矢を放つんですね。ですからせっかく私たちが思いがけず知人友人があなたの神様のことを教えてくれないと聞かれたときに、イエス様はこういう方だよと備えをしておきましょう。4番目に、霊的な火を放ちに私たちに放つ火や、先には先ほど申しました鉄の矢尻がついており、貫通する威力がある上、その先には朝がまかれ火が燃えていることものです。突き通し燃やし、相手をパニックに突き落とす三重の効力があったものです。悪魔が私たちに放つ火矢、まず一つは失望の火矢を与えるということです。失望の火矢を与える。悪魔はですね、いろんなことで私たちを絶望感、失望させようと狙っているということを聖書から知っておくことは大事です。例えば自分がですね、期待しているようにならなかったと落ち込み、もうダメだと、神様を見上げるなら希望いっぱいありますのに、神様を見上げる目を悪魔は閉ざしてですね、もう期待しているようにならなかったと、もうダメだと絶望させる、その火矢を私たちは覚えましょう。神はおられないのではないかと思わせる日やもやってきます。神様はちゃんとおられますし、私たちといつも共におられますが、悪魔は攻撃の日やを私たちにですね向けて、神なんかおられないと、これもですね真理から逸脱させてそう思わせようとするんですね。また自己憐憫ですね、神も誰も私を理解してくれないという自己憐憫という火矢を入れるということを知っておきましょう。私もそれにかかったことがあります。神も誰も私を理解してくれないと自己憐憫の火矢があります。また私は、神は私を許してくださらないと思わせる火矢があるということです。私たちクリスチャンは皆さんもそうですが、私も毎晩あるいは毎回自分が罪を犯したら神様に祈ります。神様ごめんなさい、私の罪を許してください、 私もクリスチャンになって45年ですが、本当に毎日罪の告白をしています。で、神は十字架の私の告白が立派だからではなくて、イエス様の十字架を見て、十字架が許しを完成してますから、告白をするとき神は喜んで許して、そして清めて抱きしめてくださるわけですね。でも悪魔はその逆を思い込ませるんですね。神はお前を許してくださらない、お前のように何度も罪を犯すクリスチャンをもう許してくださらないと、聖書の逆、嘘を言うわけです。もう一度思い起こしましょう。被造物の悪魔です。悪魔はですね、神様から作られた天使でした。美しい天使でしたが、その美しさによって高慢になって神のようになろうとして、美しい天使が悪魔になって堕落した。でも被造物の悪魔より強い創造者である全能の神の励ましの御言葉は、悪魔と創造主なる神は比べ物にならないということをまず覚えましょう。悪魔は美しい天使で、でもそれは神に作られた被造物に過ぎないんです。でも神ご自身は全能の無から有を作った、何もないところから天使をお作りになった、私たちをお作りになった、天と地をお作りになった偉大な方です。その方のお言葉、御言葉、いつでも祈るべきで失望してはいけないと今日私たちに語りかけられています。いつでも祈るべきで失望してはいけない。どんなに絶望的と思える時でも、私を見上げて祈りなさい、失望してはいけない。あと、私なんか誰も大切にしてくれない、誰も愛してくれないという自己憐憫の私たちに神は優しく語りかけられます。私の目にはあなたは高価で尊いよ、あなたは私の宝物だよ、私はあなたを愛していますよ。あなたの何か良い業績とか何か、もちろんよくやった時は褒めてあげるけども、それ以上にあなた自身を、あなたの人格を、あなたの存在を愛してますよと語りかけておられます。また先ほど申しました、自分の罪を正直に告白してもお前なんか許されない、その許されないと攻撃するとき、第一ヨハネ1章9節を開いて読みましょう。そして声に出して読みましょう。悪魔よ、これを聞け、神がこうおっしゃっている、もし私たちが自分の罪を正直に告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その具体的な罪を許し、私たちを全ての悪から清めてくださいますと、神がおっしゃってるから大丈夫だと攻撃しようではありませんか。それが信仰の大盾です。御言葉の盾です。神の御業はその時限りではありません。神は神の時に神の方法で御業をなされます。ですから祈り続けること大事です。福音を語ることは決して無駄にはならない。神の分があります。それは人をお救いになる、人を成長させるのは神です。また主を信じている私たちの分があります。それはクリスチャンではない方と関係づくりをし、愛を示して祈りながらイエス様を伝えるということは私たちに与えられた役割です。神は私たちの分も与えてくださった。と同時に、まだイエス様を信じてない人、福音を聞く人々の分があります。それは主を信じるか信じないかの決断、選択はその方に神は任せられている。神は人をロボットではなく人格を持って応答するものとして作られたということを覚え、神は私たちがイエス様を心に受け入れるのを待っておられるということです。ちょっとこちらをご覧ください。神様は素晴らしいお方だなと思うんですね。アダムとエヴァ以来、私たち人間をロボットとして作られたらですね、神様がこうしなさいと言われた、はい、そうします、それをしてはいけません、僕は絶対しません、それとは全然人格的な交流はないわけです。でも人格者ということは、ちょっと誤解しないで聞いていただきたいんですが、 神の命令に背くこともできる可能性があるものとして作られたということなんです。と同時にですね、私たちが人間関係でもはいといいを言える自由がある中で、お互いにそれしようねとか、今回はそれできないのという関係が大事であって、相手がノーとかイエスを言えない人格のだったら交流はできないわけです。それはロボットと対応してるんであって、ですから私たちに神様がノーとイエスを言えるように作られて、その上で喜んで神様に従うという応答を喜ばれるのであって、私たちが操り人形のように神についていくことを望んでおられない、そのように作られなかったところに神様の素晴らしさがあるということを私は思います。聖書全体そのことを教えています。そして二つ目に、悪魔が放つ火矢は後悔、自分自身や人への責めという火矢を入れます。ああこうしておけばよかった、こうしなければよかった、ああ言えばよかった、あ言わなければよかった、私のせいだ、あの人のせいだ、ああもうダメだという火矢を放つということを覚えましょう。でもその時神様のところに行けば解決があります。後悔と悔い改めは違うということをいつも覚えましょう。悪魔が放つ火矢は、用いる後悔は、悔やむことだけをさせて許して立ち上がらせてくださる神に立ち返らせようとさせないという火矢なんですね。神は与えられた貴重な今という時間、エネルギー、命を、神が与えられた貴重な今という時間、エネルギー、命を失わせてしまおうと悪魔をさせてくるわけです。そのことを第2コリント7章はこのように解説なさっています。神の御心に沿った悲しみ、悔い改めは後悔のない救いに至る悔い改め、つまり神様に立ち返る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。これは以前も解き明かしましたが、こういうことです。身を実らせない後悔というのは、列車に乗りますよね。札幌行きに乗ったつもりが岩見沢行きだと気づきます。その時に虚しい後悔は自分の頭を叩いて、バカバカ周一、バカ周一と言ってですね、ずっと岩見沢と旭川まで行くことです。これがですね、もう虚しい後悔です。でもですね、人間は失敗がありますから、気づいた時に乗り換えればいいわけです。それは岩見沢か美梅かどっか分かりませんが、とにかく飛び降りて方向を転換するわけですね。目的地の札幌行きに乗り換える、これが後悔ではなく悔い改めです。悔い改めとは方向転換というギリシャ語の意味です。ですから私たちは自分を責めてそのまま間違った線路の行き先に行くんではなくて、乗り換えて方向転換、そして方向転換のゴールはイエス様、神様です。そこには許しがあり、もう一度やり直せるチャンスがある素晴らしい神様、そしてもっと言うなら、神はその失敗でさえ益としてくださる方に立ち返れるということは、なんと素晴らしいことでしょうか。世の悲しみは死をもたらします。実際に神様を忘れて自分を責める悲しみは自分を殺していくということですね。自死でさえ起こります。でも神様はそこから救おうと手を差し伸べておられるんですね。あなたは自分で自分の命を絶つのではなく、私に立ち返りなさい、私に命があり、そしてあなたの人生を新しい人生にしますよと励ましてくださる。神が受け入れられる悔い改めは、自分の過ち罪をごまかさずに認め反省し、神に正直に告白しお詫びし、主の十字架の血による完全な神の許しを受け、神に立ち返り、神と交わり、神と共に歩むことです。 虚しい後悔で日々を費やすことをせず、すべてを主に委ね、主がくださる新しい一日一日を主と共に大切に生きましょう。そして自分の果たすべき分を主に感謝しながら、主に頼り果たしてまいりましょう。パウロは言っています。自分の務めを十分に果たしなさい。悪魔は過去のことに虚しい後悔と冷やを放ちます。そして悪魔は巧妙ですね。過去においては後悔という虚しい冷やを放つというか、虚しい人生にするように冷やを放つ。今度は将来に向けては心配、思い煩い、臆病という冷やを放つんですね。それは私たちに与えた想像力をですね、悪用するわけですね。こうなったらどうしよう、あなたどうしよう、こうなったらどうしようと、最悪のことをいくらでも私たちは想像できますから、そのことによってですね、独り相撲をして、今なすべきことにエネルギーを費やすことをしないで、もう将来の心配を今持ってきて、まあ取り越し苦労とも言いますが、もうそこでクタクタになるわけです。もう何も起こってないのに、起こる前からもう敗北してるわけです。それが悪魔の放つ火矢です。どうしようもないことへの後悔や将来の心配をさせることにより、神がくださる今日という大切な日、今という大切な時間、エネルギーを失わせようとする冷やがあることを覚えましょう。悪魔より強い神の励ましの御言葉は、神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎み、思慮分別の霊を与えてくださいました。内住の助け主なる聖霊は、私たちに必要な力と愛と思慮分別を与えてくださることを感謝しましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。心を配ってくださるからです。一切を神に委ねるとは、自分は何もしないことではなく、全能の神にすべて結果も委ねながら、自分の果たすべき分を祈りながら識別し、それを主に頼って果たすことです。試験に臨む時も説教準備もこういうことなんですね。ライターズ教会にはそういう方はいらっしゃらないと思うんですが、このクリスチャンになったばかりに全てを委ねなさいということを誤解して、ああ全てを委ねて、ああ何もしなくていいんだって間違って、委ねるということを間違って受け取った方がですね、例えば試験に臨むとき、またピアノの発表会のとき、練習しないの？どうして？いや、教会で全てを委ねればいいって聞いたから、練習なんかいらないの。神様がその時に力をくださるから。私もですね、クリスチャンなりたてのことは、これはそういうこの委ねるという意味があまり分からなかったんですね。委ねなさいって言われるとすごく素晴らしい言葉なので、何もしなくてもいいかとは思いませんでしたが、ちょっと曖昧でした。でもですね、委ねるっていうことは、祈りながら練習、また訓練すべきことをしながら結果を委ねるということなんです。ですから神様は私たちが委ねながら、祈りながら、練習や訓練や準備をしながら結果を委ねることができるということです。でも私は長い間ずっと考えていたことに一つの光が与えられました。日本のことわざに、人事を尽くして天命を待つという言葉がありますね。人事を尽くして天命を待つ。私はそこにはですね、キリスト教的な考えはないんですね。でもなんとなく説得力はありますよね。人事を尽くして天命を待つ。でも私はクリスチャンになった時に、そこに新しい意味がを教えられました。人事を尽くして天命を待つという響きには、人事を尽くすときは自分の力で頑張って頑張って、あとは結果は任せるというニュアンスがあるんですね。でも私たちにとっては、人事を尽くして天命を待つということをあえて使うならば、人事を尽くすときにも 神様に祈り頼りながら自分の分を果たしながら結果を委ねるということです。説教の準備もですね、この本当に奉仕者の方がいつも印刷してくださいますが、これを仕上げるためにですね、もう本当に皆さんの祈りのおかげではありますが、本当にこの2枚仕上げるのに皆さんの祈りによって1週間言語を調べたり、またこの内容を調べ、そして今現代に生きる皆さんが2000年前の御言葉と同時に今これをどう適用できるかを考えながら祈りながら文章化していくわけですね。ですからそのようにこう本当に1週間かけて準備をさせていただいているのは皆さんの祈りのおかげであり、私自身も怠けないで日々その御言葉に向き合って格闘して説教が出来上がるわけですね。である方はですね、これを間違ってですね、なんかご精霊の働きを間違って、私は説教準備なんかいりません、講談に立てばですね、その時精霊が示してくださることを語りますという方がいらっしゃったそうです。でもですね、その方はですね、言葉はすごいですよね、精霊が全部その場で教えてください、でもその説教は散々たるものだったそうです。なんか準備してませんから、神様はそういうことを教えてません。ですから私が神様に委ねて講談に立った時、バーって精霊が降って語るべきことを教えてくださって、毎週間違ってするなら原稿がないですよね。でもその説教はひどいもので、原稿がない、現行犯逮捕になります。明日のことまで心配しなくてよいのです。でもイエス様もおっしゃいました、明日のことは心配します、心配しなくてよい、でも次、労苦はその日その日に十分ありますとおっしゃった。なんとバランスある御言葉でしょうね。明日のことを心配しなくていいですよ、明日のことを今日持ってきて今日心配しないでいいですよ、労苦はあなたがすべき分はその日その日に十分ありますとおっしゃいました。これが聖書の妙理というか素晴らしい御言葉ですよね。ですから明日のことを心配しないということは、今日何の備えもしないということではなく、今日すべき分はするということなんです。それはと同時に、それはクリスチャンとクリスチャンでない人の違いは一点です。神様に頼りながら自分の今日なすべき分をするというところが違うわけです。クリスチャンじゃなかった時には、クリスチャンでない方は努力する方いっぱいいます、尊敬すべきことを私はいっぱいすべき方がいます。でもクリスチャンとクリスチャンでない方の違いは、クリスチャンも努力します、そして備えもしますが、それは神様に祈りながら、神様に頼りながら勉強する、神様に頼りながら訓練する、神様に頼りながら努力するという、神様により頼みながら今日の労苦をなすというところがクリスチャン生活の秘訣ですね。明日の心配をしないとは、明日のための備え、労苦を何もしないという意味ではありません。心配と備えは違うということを申し上げたい。もう一度申し上げます。心配と備えは違います。誤解しないにしましょう。将来の備えをすることは不信仰だとは聖書は教えません。心配と備えは違う。神を信頼し、心配思い煩いに支配されないで、神に心を支配していただいて、その日その日に自分のなすべき分を主に頼って果たしていくということが神に委ねる信仰であります。大きな山を見て終わります。信仰の盾、大盾、この言語は先ほど見ました超楕円形の盾のことであります。都に似た長盾を指します。を取りなさい。それによって悪いもの、悪魔が放つ後悔とか自己憐憫とか失望とか誘惑とかの火矢をすべて消すことができます。私たちを守る大盾、悪魔の放つ火矢、 失望、虚しい後悔、恐れ、思い煩いを皆消すことができます。信仰はつまり信仰というのは思い煩いの反対です。どんな時にも神が最善にしてくださると信じきる信仰ですね。信仰とは主を信じる信仰、主としっかりつながる信仰、真理である御言葉への信頼、どんな戦いや苦しみや試練の中でも全能であり、私たちを心から愛してくださっている私たちの父親である神を信頼する信仰のことです。今日朗読していただいた私の大好きな御言葉、詩篇62編8節。私はこの御言葉を本当に大好きで支えられてきましたし、私が牧会の中である方はですね、大きな試練の中ではですね、毎日私と一緒にこの御言葉に立ってですね、毎日一緒に祈りました。御言葉に立って、民をどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、悩みも辛さも全部神に正直に打ち明けてよいんだよ、こんなことを言ったら神様が悪いと思う人はない、全部正直に打ち明け注ぎ出しなさい、神は我らの酒どころである。なんと素晴らしい方でしょうか。私たちは優等生の祈りをする必要はない、仮面の祈りをする必要はない。神様辛いです、もう死にたいです、もう本当に絶望ですと打ち明けていいんです。でもその正直に祈ることを神は喜ばれるんです。そしてそこに本当のまた新たな希望と新たな視点と見方を与えてください。ある物事を新しい視点で見る見方を与えてください。そして主が共におられる臨在を感じさせてくださるんです。私たちは何が起こるかを私たちはコントロールできません。しかし起きた出来事への応答対処、つまり失望するか後悔するか思い煩うか、でもそこにも主の支配を認め主を信頼することを選ぶかは主に頼って選べるということです。これは私がこの丸7年間ライターズ教会で強調した説教の中で一番繰り返した言葉の一つです。それは聖書から教えられました。あらゆる状況に対処できる秘訣を学んだとパウロがピリピ4章で言ったことは本当に人生の鍵だなと思うんですね。私たちに起こる出来事はコントロールできなくても、その起こったことにどう対処するかは選ぶことができる。それは神様に頼って対処するなら全然違う対処になるということです。具体的に言いますと、そのクリスチャンの霊的な対処は慌てず焦らず諦めず、何かが起きたときキリスト者は落ち着いて、次ですね、間合いを置くということです。間合いを置いて次の行動判断を取りましょう。間合いを置くということが霊的なクリスチャンと肉的なクリスチャンの違いです。肉的なクリスチャンは間合いがないんですね。ですからすぐ反応してしまうんです。だからすぐ後で失敗するんです。でも霊的なクリスチャンというのは、霊的というのは神様とよくつながっているクリスチャンは何かが起こった時に間合いを置く。間合いを置くということは何もしないんじゃなくて祈りの時間を持つということです。神様と相談する時間を持つ、あるいは神様に近い人と相談して一緒に判断力をもらうということ、一緒に祈る時間を持つということです。静かに神と交わり、その意味を思い巡らし、主に尋ねながら一歩一歩歩む幸いを覚えましょう。今日ちょっとですね、高橋さん、照木さん、吉田さん、ちょっと協力してくださいますか。はい、ちょっとここに、はい、ちょっと私がちょっと前、信仰の応答で火が、悪魔がどんどん攻撃して、それでこれ私がこうやってます、ね、 信仰の歌。でもですね、後ろから来たらどうでしょうか。うわー、やられたってなりますよね。でも教会のクリスチャンの素晴らしさは、照木さん、ここに向こうも一緒座ってください。で、高橋さん後ろ、向こう向いてください。で、吉田さんこちら向いてください。向こう向いて座ってください。はいはい。そして、はい、座ってください。そして盾を持ってこうしてください。照木さん向こう。はい。はい。どうですか。どっから飛んできても大丈夫じゃないですか。この盾で4つ囲まれてたら、その火矢がを4人で協力して守られるんです。どうぞ戻ってください私が言いたいこと分かったでしょうか。ですから一人のクリスチャンじゃダメだということです。一人だったらこうですか、後ろからぐさっとサタンにやると、お前もかって言いたくなる。後ろから刺すの卑怯じゃないかということなんですが、4人だったら、それが5、6人だったらもっとすごいじゃないですか、盾が。もうだからクリスチャンはですね、やっぱ集まる必要があるんです。一緒に祈って。だから一人ぼっちのクリスチャンダメです。盾がそのように囲っていったらものすごく強くなるんです。ピンチの時も不動の慌てない主が共におられることを覚えましょう。神を愛する人たち、先行する神の愛を知り、神に罪を告白し、神に立ち返る人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益、主の姿への成長、そして神の御業の前進につながると書いてあります。ことを信仰の大盾を持って信頼して歩みましょう。出来事の意味が今は分からなくても、そういうことがありますよね。神様と私たちが同じ頭だったら全部わかりますが、神様はものすごく頭がいいので、私たち人間では神のお許しの中で起こる出来事の意味が全部わかるわけではないことを受け止めて、でもわからない時も神は最善をしてくださると信じるのが本物の信仰なんですね。出来事の意味が今はわからなくても、意味とご計画を持っておられる神を信頼する信仰の大盾を私たちはいただきましょう。いただいている。福音版の証をさせていただきます。A さんはいつも周りの人たちを幸せを願っているクリスチャンの方です。 A さんのところにはいろんな悩みを持った人がたくさん集まっていて、ドリパージュがあってよかったと感じている人が多いんです。ドリパージュというのは、さまざまなこの絵柄のペーパーナプキンを雑貨や家具などに貼り付けて美しく彩る技法であって、特許庁で認められて登録商標となっているものなんですが、自分で言いながらまだ分かってないんですが女性の方はお分かりだと思いますが、とにかくドリパージュがあってよかったと感じている人が多いんです。私もその一人です。これを始めようと思ったのはとてもしんどい時で、ああこれがあれば頑張れると思ったのを覚えています。本日の証の方は小玉さんとおっしゃいますが、小玉さんは2度目の結婚で大きな借金を背負ってしまいました。最初の結婚は5年で破綻し、長女の方を連れて実家に帰って働いていた時に知り合った方と周囲の反対を押し切って再婚しました。母や親戚とは絶縁状態となり、後で考えてみればこれも人に耐えれず神を求めるきっかけを神様が教会にきっかけとなったと振り返ります。再婚後さらに2人の娘が生まれました。夫は分け隔てなく可愛がってくれる明るい人でしたが、自営業で借金を重ねるその日暮らしでした。借金取りが家に押しかけるようになっていきました。まだキリスト教 会と無縁の頃、神戸にある教会の千野さんという方の家を借りて仕事をしていたことがあります。教会の人たちが集まってお祈りをする場に、この今日沸かしている小玉さんも誘われて参加するようになりました。皆さんに祈りましょうと言われました。恥ずかしかったんですけれども、不思議に心が温められました。そのうちむしろ祈ってほしいと思うようになりました。悩みが蓄積していたのです。すごく暗い顔をしていたらしくて、千野さんに教会に行ってごらんと言われたのですが、なかなか行くきっかけがなくて、行ってどうなるものかという思いもありました。そのうち夫は追い詰められ、体も動かないほど精神的に打ちのめされてしまいました。私の力ではどうしようもなくなりました。子供を保育園に送っていくとき、あまりの辛さに涙が溢れてきたのを覚えています。そんなとき状況を知ったクリスチャンの千野さんから助けをいただいたのを機に、すがりつくように教会を訪ねました。新約聖書マタイ福音書11章28、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという言葉を聞いたとき、イエス様が見えたような気がしました。そして2007年に洗礼を受けました。やがて行政書士の助言を得て、借金問題の解決の光が見えてきました。やっと普通に暮らせると思うようになった矢先に、またも夫がお金を借りて事業を始め、朝夕借金取りが押しかける怯える日々がありました。しかしその時は私はクリスチャンになっておりましたので、祈りました。信仰の大盾を持って、神様、夫と関係を含めて家族をどうしたらよいのか、最善の道を示してくださいと祈りました。そして神様は一番良い形で解決してくださったと確信しています。今子供たちはみんな洗礼を受けました。すがるべき存在を知っております。そして暖かいところでご飯が食べられ、電気も止まらないで本当に幸せです。憎んだり恨んだり許せなかったりしなくて済むのは、やはり神様を知っているからだと思います。夢は日本中の教会を回って、先ほど申し上げたドリパージュというものを知ってもらって、それを関係づくりとして、たくさんの方にイエス様を伝え、教会に足を運ぶきっかけになっていただきたいということが私のビジョンです。何があっても神様に全部お任せして、そして自分のなすべき分をさせていただいております。失敗しても失敗じゃない、絶対この先に最善を用意してくださっていると思うとワクワクします。とても辛い時もありますけれども、主が支えてくださいます。いろんな悩みを聞いていたら、その方に主の前に重荷を下ろしてくださいと言ってあげたくなります。大変なことは誰にでもありますけれども、神様はちゃんと逃れる道を用意してくださっていると確信しております。続けて最後の文を読んで終わります。神様は自分に起こっている辛いことに身を任せず、辛いことをも支配しておられる神に身を任せましょう。悪魔は私たちが共におられる死を忘れ、困難や悩みにだけ心の目を留めさせようとします。落ち込むように冷やを投じます。そんな時、信仰の大盾を持って神を信頼しましょう。お祈りいたします。天の父様、今日信仰の大盾を取りなさいと語ってくださり感謝です。悪魔、失望、落胆、自己憐憫、ありとあらゆる誘惑の冷やを話しますが、イエス様を信じる信仰の大盾、神はどんな時にも最善をしてくださるという信仰の大盾を持って、私たちは対処できることを感謝します。そして一人ぼっちのクリスチャンではなく、互いにその信仰を立て合っていく時に、後ろから攻撃する時にも、後ろにいる兄弟姉妹が信仰の盾で守ってくれる、その教会が与えられていることを感謝します。これからもどうぞお互いに 祈り合い支え合って信仰の大盾を持って、そして御言葉の武具を持って悪魔と戦い、そして神様と共に歩む人生を続けさせてください。こんな素晴らしい人生に入れられたことを感謝し、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。